3時を回りました。この時間からはまったりオズカフェスペシャル特別番組をお送りいたします。パーソナリティは岩崎久美子です。それでは早速なんですけども、本日のゲストの方をご紹介いたします。泉大津ロータリークラブ会長上田秀明さん、そして泉大津ロータリークラブ委員長理事細川義則さん、そして泉大津出身の作家の吉村信彦さんをゲストにお迎えして1時間たっぷりとお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、なんかちょっと重いですよね
軽くいきましょう
軽くいきましょうという感じなんですけど、でもちょっと私もなぜかこのね空間にちょっと緊張しているんですけれども、でも先ほど吉村さんと簡単なお話、はい、ご挨拶をね、させていただいたんですけども、その時大阪弁ちょっと上手ですねっていう風に褒めていただいたんで、
そうなんですよ、岩崎さん大阪弁上手ですよ
本当ですか。
今のは僕標準語で言ったんですけど、
わかりました、
大阪弁上手ですねみたいな感じが大阪弁ですよね。
なるほど、うん、そうですね、なんか自分の中ではこう大阪弁とその関東弁を使い分けてるつもりはないんですけども、なんかこう気持ち的にリラックスしてる時は大阪弁が出るような
素晴らしい、
はい、感じに最近はなってきて、
大阪ナイゼーション
ナイゼーション
毎度
毎度まではねまだね境地に至ってないんですけれども、
あんまり言う人いないですよね
そうなんですか、まあ、年齢によったら結構 ね毎度っていう風にね言って、
毎度
あ毎度毎度下がるんですね、はい、まあ、ちょっと今日は大阪弁も
大阪弁
勉強させていただきたいと思いますが、はい、今日はですね、まあ、吉村さん、来てくださっておりますので、簡単な自己紹介を、まあ、プロフィールですね、ご紹介をしたいきたいと思います。お生まれは泉大津市の河原町という大津川のすぐそばの町でお育ちになりまして、地元の宇田小学校と清風中学校を卒業し、堺にある三国ヶ丘高校に入学されました。その後、高校生の途中で河内長野にお引越しをされまして、現在は東京にお住まいです。川が好きで、今は世田谷区の蒲田という多摩川が目の前にある見渡せるね、お家に住んでいるということで、家の窓ガラスにはいつも川が見えると、
川が見える
いうことなんですけれども、はい、多摩川は、うん、実は私も東京に住んでいた時にお友達が近くに住んでいたのでバーベキューをしたことがあって、はい、すごく思い出深い、はい、場所です。
いいとこですよね、
はい、
あそこね、ニコタマに住もうと思ったのって、はい、夕方になるとコウモリが来るんですよ、
はいはい、
コウモリってなかなか東京で見れない。
え、そうなんですか。
うん、で緑が多い野川と多摩川がこう合流するようなところに近くにいるんですけど、うんうん、コウモリがすごいいいなと思って、でね、僕が、まあ、サントリーにいたんですけど、かつて、はい、サントリーにいた時にラム酒の宣伝もやってたんですよ、
はい、
でバカルディってラムをやってたことがあって、うんうん、バカルディのマークってコウモリのマークなんですよ。で、はい、コウモリをなんていうかな、ラッキーバット、うん、幸運のコウモリっていうことで、
はい、
それでコウモリって結構親近感があって
なんかコウモリって私の中ではちょっと怖い動物みたいなイメージがあった。
そういうのが好きなんですよ僕、カラスとかね。
あ、
僕の女房なんかカラスと会話ができて、
え
カーとかって言ってカーって呼び返してくれてずっとついてきてくれるんですよ、カラスが電子電柱のところでピョンピョンピョンピョンとかって言って、
すごいですね、うん、カラスと会話ができるんですね、会話ができちゃうんです奥様は。
そうなんです。それをモデルに僕バーリバーサイドシリーズで、
はいはい、
カラスと会話できるおじいっていうのを造形したりとかしたんですけど、
あ、なんかやっぱりその何か基本になるものがあって、そこからまあこう本につながっていくっていうこともあるんですね、
そうですね、あんまりこう無地のところから よりも、うんうん、ある程度なんかこうちょっとしたモデルみたいなのがあって、はい、それをこうバリエーション加えてとかかなり加えたりとかしてやっていくっていうのは、うんうん、自分として面白いんじゃないですかね。
いやーすごい、なんかねそのあの本の話もね後でちょっといろいろと聞かせいただきたいなというふうに思うんですが、はい、今日はねこんなあの素晴らしいゲストの方がお越しということで、まあ、あの上田会長このね今日 FM 泉大津に、はいはい、あの吉村さんが、はいはい、ご出演していただいた経緯っていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、
いや私は初めて、
はい、
お会いした中というか、もう50年来会うてないけどそれ以来会うたの、はい、会うたというか初めては、FM を聞かせていただいて、
あラジオですね、
ラジオね、
はいはい、
でその時にたまたま吉村、吉村と言うてるけどちょうどうちの姉から作家になったという話を聞いとったんで、それからあれひょっとして吉村って吉村信彦さんちゃうかと思って、うん、でその番組をちょっと、まあ、めったに聞かんないけども全部聞いてしまったのが、始まりで、うん、でまあちょっとうちに姉に電話して、うん、いやラジオ出とったけどなっていう話をしたんですよ。でまあおそらく聞いてるかけどな内容はかなりハイカラな内容やでと多分あのキー局が多分東京やと思うんですよ、はい、かなりこれハイカラな喋りしとるな、
はい、
間違いないんやろかなとは思ったんですが
あそうですか。だからちなみにお姉さんは僕の同級生。
あそうなんですね。
幼稚園小学校、中学高校、
はい、
同級生。
同級生今はお付き合いは、
でもたまに同窓会で
先輩
帰ってこられちゃいますか。
あそうなんです、はい、今日は、まあ、泉大津に、まあ、じゃあ久しぶりに帰ってきたって感じ
で。久しぶりです。
何年ぶりぐらいなんですか。
150年ぶりぐらい違うか。
なるほど、そうきましたあのうまい返し私できないのでお願いしますね
まあ適当に
あそうですか。いやでもね久しぶりに泉大津に帰ってきたということで、はい、今日はね、はい、あのロータリークラブの講話があって、はい、その後で、まあ、この FM 泉大津の方に来てくださって今日はご出演していただけるということでね、すごくスペシャルな番組になっておりますし、は
い、出身中学の近くだしここ
そうですよね、清風中学校、はい、すぐ近くですし、はい、で終わった後に、まあ、あの C プラさんのね図書館の方に寄った後、はい、あの FM 泉大津まで歩いてお越しいただいたということで、
時々張ってましたけど
ね大丈夫でした。
地面
熱くなかったですか。
大丈夫です。
いやでもね今日はなんでこう歩いて来られたんですか。
それは細川さんが
細川さんが何か気なんかあるんですね。
泉大津ゆっくりたっぷりと楽しんでいただきながらっていうので、
はいはい
はい、いつもなんかトンボ帰りて帰りはるっていうことだったんで、
あ
一度歩いてみたらどうかなと思って、ね、
はいはいはい、
おかげさまで全然風景が違うので
ああなるほど。
だから15歳の時、16の時に離れたのかな、上地長野の方に行って、はい、だから今68で16、52年前ですからね。
そっか。でもまあその間にちょこちょこ泉大津に帰ってきてないんですか。
まあ、ちょっとその古本っていう小説の取材で、はい、あの洋食屋とかお好み焼き屋さんとか、うんうんうん、あるいは資料を集めに図書館とかは行ったことあるんですけど、
はい
はい、図書館もあの中学の前にあった頃で、
そうですよね、う
ん、
はい、
全然今日初めてまた新しい図書館を見せてもらって、
うんうんうん、
素晴らしいなと思ったりとかして。
どうですか、もう図書館綺麗ですよね。
綺麗ですね。
駅前にあるし
ね、もう全然だから街が、
うん、
なんかいきなりタイムこうワープしてみたいな、
あ
タイムスリップして、あいきなり不思議な感じですよね。
確かになかなかこうふるさとってね帰ってきた時に変わってたりすると、
そう
ちょっと気持ち的にはどうですか、寂しかったりするんですか。
いやなんかね犯罪者が犯罪現場に戻るような気持ちで帰ってきて、いや俺犯罪者でもなかったかなと思ったりとかして
なるほどね、いやでもねちょっと寂しい気持ちももしかしたらあるのかなっていう。
かなり寂しいですよね。まずやっぱり僕は中学、うん、小学校ぐらいからかな埋め立てが始まってしまって、
あ、
はい、昔は白砂青松、
はい、
で泳げたりとかしたんですよ、松の浜とか
ね、うん、
それがやっぱり今日も高速で来たんですけど、うんうん、やっぱり海遠くなったじゃないですか。
あ、確かにそうです、
ね、海が遠いのはやっぱり寂しいですね。
昔はね泳げたりしたっていうのは、ね、聞いたことあるんですけど。
泳いでました。
今はもう泳げないですよね。
今はスケマスプールで、
ね、スケマスプールか浜寺公園に行くぐらいですもんね。
あと泉市の港で釣りができるんですよ。
はい、
そうです、そうです
。釣りとかはされたことありますか、幼少期？
あんまりないですね。
あ、そうなんですね。なんかそう、釣りとかイメージ的にはすごくぴったり。
内向的な人間なんで。
そうなんだ。なんかちょっと意外な感じが
意外なんです
しますけれども。なるほど。ということで、じゃあ今日はね、ロータリーの方で、まあ、あの水についてのお話をね、たっぷりと聞かせていただきまして、はい、45分間というね、あの短い時間でしたけれども、本当にあっという間に、
あ、ありがとうございます。
はい、あの終わってしまって、もっと聞きたいなという感じ
で。もっと喋りたかったです
なので、まあ、この時間をね、ご用意しておりますので、はいはい、まあ、ちょっと曲明けにですね、はい、あのロータリーでお話した公演のね、水についてのお話もちょっとね、はい、聞かせていただきたいなというふうに思います。はい、それでは、1曲目をお届けします。1曲目はジミー・クラフでメリー・リバース・トゥ・クロス。Lion say I am king and I reign. Lion say I am king in this range. No more king.Must be in this backyard.ジミークリフでメリーリバースとクロスをお届けいたしました。ちょっとね、曲の最初にですね、おまけの曲をですね、 付けさせていただきまして、今日はミキサーがですね、素晴らしいスペシャルゲストがお越しくださったので、普段はですねこういうミスはあまりないんですけども、ちょっと緊張してしまってトラックを間違えたというですね。
おまけがいいです、はい、やっぱりグリップのおまけですよ。
はい、なので今日はねスペシャル番組ということですから、こういうのもね、はい、付けさせていただいております。はい、さあパーソナリティは岩崎久美子でお届けしております。今日はですね、作家の吉村さんをお越しいただきまして、水についてのお話をね、先ほどハイロータリーの方で聞かせていただいたんですけども、どうですか、会長の上田さん、お話を聞いた時にどんな風に思われました？
はい、いや、先ほど、先輩がおっしゃったのとは逆で、はい、僕は古本という本を読むと、はい、60年代の、はい、の泉大津へ、うんうん、タイムスリップする逆にこう、はいはい、戻っていくというか、僕はそういう感じがしてね、ですごく懐かしい。うん、で、古本の本の中で水泳の始まると、うん、水泳の授業が始まる時の、はい、前の晩の緊張感とかねあれはまあもう僕はもう、年は昭和31年生まれですから、はい、もう60何歳、うん、歳でございませんやけども、はい、全くその頃の心情に、子供の心情に本当にその目線になってしまってるんですね、いつの間にか、うんうんうん、あの本読んでるうちに、うん、いつの間にか、はい、あの目線になってしまってるっていう、そこがなかなか、先輩のうまいところかなと。
ありがとうございます。
引き込む方がね、うまいところかなとは思いました。
はい、本当に私もうんと大きくうなずくぐらいしかできないんですけども、おっしゃる通りだなというふうに思いました。細川さんはどうですか、講座聞いた時に、講演ね、はい、聞いた時の感想を教えてください。
いや、まあ吉村さん の、はい、その水に対する、うん、なんかな、世界観とか、うんうん、まあ、宗教観も含めて、うんうん、何かその普段は私たちが感じている水とは違う見方っていうんですかね、うん、それがすごくいっぱいいろんな形で感じておられるんやなっていうのが、これからは私たちも、まあ、単に水といえば私はお酒のことを思い出すんですけども、うん、単に美味しく飲むだけじゃなくて、その水というものをもうちょっと感じながら飲んでいければなというふうに、なんかこうすごく思いましたね。
ありがとうございます。
そうですね、私もその講演を聞いた時に、水はその自由の象徴っていうふうにね、おっしゃってて、まあ、確かにその形によって全て変わるので、あ、なるほどなっていうふうに、そこまでこう水について深く考えることがなかったし、当たり前の存在なのでそこにこうフォーカスを当ててることがなかったんですけど、まあ、何でもこう順応できるっていうのは、あ、すごいなっていうふうに考えさせられましたね。
ありがとうございます。はい、柔らかいっていうのも大事ですよね。
あ、確かに男性は柔らかいの好きなんですか？分かんないですけど
そうですね、シュークリームとか好きですね
ねえ、でも
この間宇田小学校へ行ってきたんですよ。はい、で、先生の本の中で井戸が、
井戸、はいはい、
で僕らの時も井戸確か
あった
よねって言うて、うん、教頭さんに、この辺に井戸あったと思うんやけどって言ったら、うんうん、ちょうどやっぱりありました。
あったんだ。
ありました。こうやって、テレオスポンプの井戸ですけど。
はいはい、それはまあ、今は飲めないですよね、もちろんね。
飲めないことはないけど。
まあ、非常というか、災害の時とかに、もしかしたら。
いやいや、そうではないですよ。あれは、先生の本の中では、真水。
真水ですね。うんうん、
でしたね。多分ね、あの辺の井戸を掘ると全部、うん、茶色くなってるんで、うん、でもあそこの井戸だけは無色でしたんで、
うん、
まあ飲みませんかったけど、飲めるかもしれないなとは思っていました。
うん、多分塩分濃いと思いますけどね。
あ、塩分、
河原町とか、
あ、そうなんです。井戸の水って生まれてから一回も飲んだことないんですよ。
あ、そう。
はい、だからどんなこうまろやかとか、うん、こう臭みがあるとか、うん、そういうのが全然経験したことないんですけど、実際井戸の水ってどんな味なんですか？香りとかはあるんですか？
まろや かじゃないですかね。あと冷えてますよね。
あ、冷たいっていうのはね、うん、はい、イメージ的にもあるんですけども。
そうそう。だから、なんですかね。あの井戸っていうのは基本的に意識と無意識をつなぐものみたいな、
うんうん、
そういう象徴なんですよね、
はい。
まあ、よくいろんな小説に出てきますよね、井戸は。村上春樹とかが結構よく出てきますけど、うん、そういうそのお酒が要はあの人と神様をつなぐっていうか、
はい、
この世とあの世をつなぐメディアであるのと同様に、はい、井戸っていうのもは意識と無意識、人間の、
うんうん、
そういうメディアだと思うんですよね。
なんか神秘的というか、うん、ね、なかなかこう今あまり近くに身近な存在じゃないので、うん、あったりするとちょっとテンション上がりますよね。
多分だから今の世の中ってそういうものを見えないにしている。
あ、逆に
それ 無意識っていうのはすごい危険なものだから、うん、お酒と同じなんですよ、
うんうん。
お酒も片っぽによると、
はい、
ね、大変なことになったりとかするじゃないですか。
無意識
だりとかすると、
はい、
で適度にやらないといけない、うん、で無意識っていうのも多分そうだと思うんですよ。でその無意識に流れてるのが地下水だったりとかそういうものなんですよね。それを例えば暗渠にしたりとか川を暗渠にしたりとかして、うん、見えないようにしている。そこにやっぱりちょっと問題があると思うんですよね。やっぱりその見えないものだけどやがて立ち上がってきて地下水がそれが意識に来るんだよっていうことの象徴としてやっぱり井戸水ってあると思うんですよ。井戸とか、それと今日もねさっき喋ってる中であのご飯食べながらお二人と喋ってた時に思い出したんですけど、はいはい、今大阪湾って、はい、あの僕漁師の取材もよくやってるんで、
はい、
あの岸和田の漁師とかあの大阪市の漁師も取材やってるんですね。
そうなんですね。
友達が多くて、
うんうん、
でその中でそのやっぱりちりめんじゃことか あるいはイカナゴ、
はい、
が激減してるんですよ、量が、うん、それはやっぱり水がきれいになりすぎてるっていう話があるんですよ。
さっきね、
公園でも、ね、でも申し上げましたけど、はい、で水がきれいになりすぎてるっていうことは貧栄養化って言うんですけど栄養が少なくなってる、
うん、
で翻って僕の子供の頃の1950年代60年代に行きますと確かに飼料処理場とかあったりとかしてね、泉大津の、
はい、
塩見町っていうところに多分あったと思うんですけど、
はいはい、
それが、海に流れて海水浴できないみたいな話もあったりとかしたんですけど、でも漁師に話を聞くとその頃の漁獲高ってすごくいっぱいあるんですよ。それだけやっぱり栄養豊富だったの大阪湾。
そうなんですね。
だから水清ければ魚を住まず魚住まないっていうのってやっぱりそういう部分あると思う。であとやっぱり昔は小枝目とか、うん、あのいっぱいあったんですよ、
はいはい、
で僕の友達も小説の中でも出てくるかも分かんないけどあの太った僕よりも太った男の子がいてあの小枝目にズブズブズブって入ってしまうっていうのがありましてね、
はい、
でそのくらいいっぱいあったんです
、はい、
もう宇田小学校の近くにいっぱいありました。
そうなんですね、
うん、で実はその地下水が流れてるんで今というかずっと本当はね、うん、その地下水がその小枝目の声を運んでるんですよ。
うーん、
その信用処理場 の処理しきれてないうんちのみならず、
はいはいはい、
でもそれが実は栄養をもたらしてた。それは瀬戸内海でもそういう話僕 の大学の先輩の教授からも聞いたんですけど、うん、そういうこと言ってましたね。実は地下水すっごい大事なんだよっていうふうに言ってましたね。
いやなんか水がきれいだったらいいみたいな、ね、そんな先入観でずっと思ってましたけども、
実は地下水っていうつまり井戸とか地下水とかそういう意識界にあるものはすっごい大事な、みんなそれ分かろうとしてないところが今の現代 の問題点になってる。例えば原発、福島第一原発の汚染水の問題にしても、はい、アルプス処理水の問題にしても、あれ実は地下水すっごい流れてるんですよね。
そう
だ、常時だからデブリに接触した水で汚染されたのは、うん、実は流れてるっていうふうに僕の知人の学者が言ってましたけどね。
そうなんですね。
それどこでも地下水いっぱい流れてるんですよ、
うんうんうん、見えてないだけで、
見えてない。江戸でもそうですよ、東京でも、
はい、
東京の多摩川近辺、僕の近くの多摩川近辺、うん、いっぱい実は地下水が流れてる。 それを地下水、水ってやっぱり暴れたりとかしますから、はい、多摩川とかって暴れ川とかってよく言われたんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
で、大津川も、明治か大正の頃かの機能を調べたら、やっぱ暴れて大変だったっ、
はい。氾濫みたいな感じですか。うん、
うーん、で、それをいかに沈めるかっていうのがやっぱりまあ政治家の課題だったわけですよね。うんうん、だから家康とか徳川家康とか江戸を作るときにやっぱり水を一番重要視して、うんうん、だから岩崎さんのいらっしゃる下町とかはちゃんと彼は、うん、彼って徳川家康なんだけど、は
い、
彼は
お友達みたいな、
そう、彼はちゃんと水路を作って、
はい、
その船便にもいいし物流にもいいし、うん、それから治水にもなっていた、うん、水ってすごく大事だと思いますね。
なかなかねこう水についてのお話って、
うん、水に流したらダメなんですよ ね
本当ですよね。水に流さないようにそうそう今日はねしっかりと聞いていきたいと思いますけれども、はい、はい、まだまだ話は尽きませんが次の曲をお届けしたいと思います。次の曲は松任谷由実で水の影。
私は多分同じ旅人、遠い魔獣水面に落とす。時は乾きの脇しべ、人は皆ゴンドラに乗り、いつか去る時の肩のあたりに声にならない言葉聞こえた。あなたをもっと憎みたかった。残る孤独を忘れるほどに
松任谷由実で水の影をお届けいたしました。時刻は3時30分を回っております。この番組はまったりおずカフェスペシャル特別番組でお届けしておりますということで、はい、まあ、いろいろとお話はつきませんけれども、今日は作家の吉村さんにお越しいただいておりますので、泉大津出身ということで、はい、泉大津には15年ぐらいお住まいだったんですよね。そうですね、15年ですね。はい、まあ、今ね曲中も泉大津でお過ごしになったお話をちょっと聞かせていただいたんですけれども、うん、はい、上田会長当時泉大津はどんな感じでした？
いや、今さっきお話したみたいに、はい、普通に畑田んぼの中を、うん、横に用水路が流れていて、
はい、
もう文字通り、吉村先生の本ご本に書かれているように、うんうん、染工場から流れてきたら排水がね、
はい、
こう混じり合いながら流れているという状態でした、うんうん、でしかもお役所さんが普通にそれを自分の田んぼへ引き入れてましたんで、そういう時代だったね。そうすると田んぼのあぜの下の方が赤く染まっとったり、そういうことがごく普通にあったと僕は記憶してます。学校の帰り道にね。
ああ、そうなんです。
そうです。
子供ながらにそのことは記憶に残って
残ってますね。だからさっきも言ったように先生の本読んだら、あ、そうやったな、あの頃はそうやった、確かに僕が学校の帰り道こうやったなっていうことを思い出すんです。でホルモン焼き屋さんがね、結構うちの近所にもありましたし、
なんかね、そう、ホルモン屋さんが多かったって本人もね、
ホルモン焼きの匂いがすっごい良かったんですよ。
あれ食べたくなりましたよ。
でしょ、
うん、
子供心に ね、清水町のあたりにね、はい、清水町のあたりにそろばん学校があったんです、
はい、
で僕川原町から大津川の土手を、はい、夕日に染まりながら、うんうん、ちっちゃい自転車ギーコギーコギーコって行くわけですよ、
はい、
で清水町の公園の近くだったと思うんですけど、そろばん学校があって、うん、でその直前にホルモン焼き屋さんがあってそこからこう何とも言えない美味しい香りが流れてくるんですよ。ちょっと焦げた、
うんうんうん、
甘い甘い甘い甘
ないね、
はい、でまたね飲んでる焼酎が美味しそうなんですよ、おじさんの。
わかりますね。
ああいうの原点ですね。
なんかこうね、情景が浮かびますけれども、
あとね、さっきのね、小学校、宇田小学校の話を補足させていただくと、はい、あれなんですよ、小学校の庭じゃなくて運動場の真ん中が田んぼだったんですよ。
真ん中ですか？
真ん中が田んぼ。
そんなことあるんですか？
そうなんです。1962年ぐらいまでそうだったと思います。だから運動会ってその田んぼの周りをくるくる回ったりとか、
ま、だからちょうどトラック的にはいいですけども、
そう、
真ん中にはお野菜が実ってるっていうことですよね。
すごい風景。
いや、それは多分全国的に見ても珍しい
と思います。
思うんですけども、
あ、さっき上田さんがおっしゃってた、はい、染め工場の話、
はいはい、
本当にね、染め工場の染料がこう混ざり合うんですよね、赤とか黄色とか。それがなんと明治綺麗でね、子供心に
綺麗と思ってたんですね。
綺麗、不思議な色だったです。
はい、
でも僕は綺麗だなと思った、
うんうん、
それであとは例えば、美術の時間ですかね、スケッチとか行くじゃない、スケッチというか、はい、絵描きに
外にね、
はい、画板持って、
うんうん、
でよくね大津港に行ったんですよ。昔の旧大津港、
はい、
大津の港があったんですけど、はい、淀川製鋼のところに、
うんうん、
でそれをみんな描くんだけど、もう錆びてて、みんな鉄錆色
なるほど。
あとはコンクリートの色
シルバーとか、うん、
だから絵の具の茶色と灰色が極端になくなってくる
あ、そうですよね、う
ん、でもあれがやっぱり僕の原風景なんで、
あ、そっか。
だからあんまりなんか、まあ、もちろん自然はすごい大好きでしょ、ですごくそれに担えてはいるんですけども、うん、でもなんていうか、そういう茶色とか灰色の風景を見るととっても懐かしい感じですよ。
泉大津はそういう、
そう原点なんですよ、
イメージがあるんですよ、
子供の頃ね。だから世界中に旅をした時に、ダブリンの街角の裏町とかロンドンでも裏町とか、うん、そういうところの風景ってものすごいシンパシーがあるんですよ、
はい。
まあ、だからね、細川さんとか上田さんとか僕らにとってはこの街はリバプールなんだと いう気がするんですね。
あ、どうですか細川さん。
そうですね、リバプールと言われるとなんかそこでいる自分がなんか主役になったような気がしますね、はい、
ジョンと呼んでください。いやポールでいいです。
でもまあね、そんな感じで泉大津はね、まあ、昔はそういう灰色だったってイメージ的には私はあんまりないんですけどね、うん、今はこうどちらかっていうと青とか、
おー、すごいいいイメージ、ま
あ、そんな感じのイメージがすごく、公園とかもすごく増えたりしたの で、
いいことです
か、緑とか青とか、
青そういうって言っても多分ちょっとくすんだ
今日の空ぐらいですかね。
それはいいですね。でも上田正樹の歌であるじゃないですか、大阪ベイブルースです。
あ、大阪ベイブルース、
なんで大阪ベイブルースかな、
大阪ベイブルース、
あの灰色の街っていうのはあれなんだっけ、
なんでしょう、
あれはあれだ、大阪で生まれた女だ、
あ、
大阪ベイブルースです
ね、大阪ベイブルース灰色の街、はい、そうなんです、大阪のベーブルースやと思った人がいたみたいですけど、野球選手違うって大阪ベーブルース、
そっか、なんかイメージ的には、まあ、そ、時代とともにこう色が変わってきたのかなっていう感じはしますけど、
いいんじゃないですか。
当時はじゃあどこら辺で遊んでたんですか。
僕は本当だから原っぱとかね、当時は空き地っていうのがいっぱいあったんですよね。
あ、そうなんですね。で、
土管とかあって
、ドラえもんの世界ですよね。
その通り、
本当にじゃあ、ああいうこうちょっと細長い土管が置いてあって、まあ、原っぱでって感じなんですか。
だから今なんですかね、あのゴルフの打ちっぱなしみたいになってるじゃないですか、
はいはい、
あの淀川の、
淀川ゴルフセンター
、ね、あの辺なんかもう全部雑草の、すごいと。
あ、じゃああの辺でよく遊ばれて
た。ですね。で、あそこに昔は高圧線のなんか東京タワーみたいな、
はいはい、ありますよね、
鉄塔がありましたね、
鉄塔、はい、
そこで当時可愛かった女の子2人がいて、はい、で僕のことを好きだって言ってくれて、
はいはい、
僕も君たちが好きだってそういう思い出があって、それ古本にも書いてますけど、
はい、甘い思い出ですよね、
はい、それ覚えてないな、そういうとこは覚えてないよ
一番覚えとかなあかんとこですよね。
あとはね、西湊町にあった友達の女の子の友達の工場のなんか毛布とか積んであるところで、はいはい、なんかダイビングみたいなのやって遊んだりとか、
怒られなかったですか、それ。
怒られなかったですね。
あ、そうなんですね。でも見つかってないだけじゃないんですか。
そうかもしれない
ねえ、そんな今はあんまりそういう外で遊ぶっていうお子さんもね、こう暑かったりするのでね、
ですよね、
昼間はもう外で遊ばないでお家で遊びなさいっていう時代に変わってきてますもんね。
僕なんかでもだから家で遊ぶタイプだったんで、
うん、
この僕で、だから他の人はもっと遊ん外で、はい、別端やったじゃない、別端って分かります、
分からないです、
めんこの子、
あ、めんこ
強かった
ね、やってました。
あ、そうなんですね、やり方がちょっと分からないですけども、まあ、なんかこうひっくり返す的な感じですよね、
そう、
はい、
的な感じ
的な感じ
です、よくなくない
そうか、そう、自分で作られたりしたんですか。
それはもう別途はやってないし、
あ、もうそういうものが販売されてて、う
ん、販売してたの、
駄菓子屋さんで売ってましたね、
駄菓子屋さん
でこういろいろ月光仮面とか、
はいはい、
ああいう、ね、絵を描いた、
はい、
ボール仮面か、ね、みたいなのか、
あれなんかロゴ塗ったりとかしてたでしょ。
そう、強くするために自分が強くするためにところを上げるとか、
そうそう、
そうなんです。あの牛乳キャップの蓋とかもなんかお面代わりに、なんかこうね、瓶の牛乳だったりするとキャップが紙だったんですけども、はいはいはい、それをこう取った時になんかお面代わりになんか遊んだと、私が子供の時ですけど、
岩崎さんの、
はい、
そうなんだ、
そんなのがありましたけども、多分似たような感じですよね、はい、ということで、まあ、すごく懐かしいお話を聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。それでは次の曲です。次の曲はビートルズで In My Life。
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better.
some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
先ほどの曲はビートルズで In My Life をお届けいたしました。時刻は15時42分を回っております。今日はまったりオズカフェスペシャル番組でお届けしております。パーソナリティは岩崎久美子がお届けしております。さあお待たせいたしました。先ほどね、公園の方で、まあ、水についてのお話も聞かせていただいたんですが、あの著書コボンのね、お話。
コボン。
あ、そうだ、そうなんだ。コボン。
リピートアフターミー。
コボン。コボン。コボン。コボン。コボン。コボン。のお話も聞かせていただきまして、会長の上田さんもね、この本についてすごくね、すごく泉大津を思い出すというお話を先ほどお話ししておりましたけれども、私も読ませていただきまして、お恥ずかしながら、なかなかこう本を読む習慣がなくて、もうだいたいいつも本を読むと、途中で眠くなってきてい
いですね。
最後まで読めずに寝落ちしてしまうパターンが多いんですよ。はい、で、今回ね、その本を読ませていただいたんですけども、ちょっと読めるのかなと思って心配だったんですね。うん、で、まあ、読み進めていったら、その小説ってすごくこうやっぱり次がすごく気になるというか、うん、どういう展開になっていくんだろうっていうこのワクワク感がすごくこうあって、なので結局最後までバッと読めたんですね。
一番嬉しいです、
はいはい、で最後あこんな終わり方なんだと思ってすごいびっくりしたんですけど、うん、うち娘がいるんですね、はいはい、で本当にね今娘がプールにすごく今燃えてて、で、まあ、そのプール頑張ってるんですけども、娘にもこの本をねちょっと読んでみてっていう風に言って娘も同じように最後その終わり方なのみたいな感じでちょっと同じ意見でちょっとね、はい、あやっぱりそう思ったみたいな感じで楽しかったです。
ありがとうございます。あれはねわざとああいう風な当然終わり方をしていて、
はい、
でバリ島あるでしょ、はい、バリ島僕すごい好きで13回か4回ぐらい通ったんですよ、
はい、
でバリ島の伝統芸能とか見てるとランダっていう悪い神と、
はい
バロンっていういい神との戦い の、うんうん、踊りがあるんですよ。それって終わりがない、ずっと終わりなく果てしなく戦う。要は善と悪っていうのは決めつけられなくてずっと続くっていう、 それが自分の基本的テーマとしてあるんですよね。ずっと永続的に。
なるほど。うん、娘はね、まあ、次読みたいって言ってました。
あれはだからもう思春期になる少年の物語なんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
あそこに最後にあのプールサイドにプールの最後に到着するじゃないですか、
はいはい、
到着する直前で終わってるんですけど、
そうですね、
到着したら次の段階に思春期に向かう、
はい、
だからもう少年時代の最後の最後の夏休みなんですよね。
うーん、
この気候にまさにぴったりの感じの、
あ、確かにそうですよね。9月
バンカーのね、
はい、
本当は今初秋であってほしいんですけど、バンカーなんですよね。
でも本当にね、すごくあのドキドキしながら、まあ、娘もね、こう次が読みたいっていう風に言ってたので、ね、そのもし読みたい、今ねこうお話をして読みたいなって思った時は、うん、シープラさんに行ったらいいんですか？
あ、そうですね。ぜひお願いします。
はい、今日ね、あのシープラさんの方にこの古本
お、リピートアフターミー。
コボン。これが一番難しいですね。コボン。お盆って言のお盆って言った後コボンって言ったらいい。
じゃあ言いますね。お盆。
コボン。
違う。
違うんだ。違う。うわ、難しいわ。はい。でもあの置いてくださっておりますので、あの読んでいただけると思いますし。
よろしくお願いします。
それ以外にも他にもあるんですよね、細川さん。
他にあるっていうのは他の本たくさん、
はい、あの吉村さんの本は、
はい、あのシリーズほとんど お貸していただきました今回。
ありがとうございます、
はい、ということなので、他にも何冊か出版されてらっしゃるんですよね。
そうですね、
15冊くらいかな、
はい、なので、まあ、それ15冊ぐらいはじゃあ、
12冊ぐらいは
シープラさんの方に置いてくださって、
ぜひ読んでください。
はい、ということで本当にね、この本を読んでたら、そのなんていうかな、例え表現がすごくうまいというか、あのお笑い芸人のフットボールアワーの後藤さんってすごいこう例えが天才的にうまいじゃないですか。なんかそんな感じで、こうなんかこう読んでいくと、あ、こういう例え方ってなかなかこうできないなっていう感じで、言葉がすごくお上手というか、もうなんかうまく私も表現できてないんですけれども、とにかくこの本を読んだら分かるといった感じですよね。
ありがとうございます、
はい、なのでぜひぜひ、
まあ、この本を読んだら必ず泳げるようになります。
そうです、
絶対泳げるようになります。
はい、本当にそうだと思います、はい、なのでぜひぜひ読んでください。そして、先ほどもちょっとねお話ちょろっとだけ出ましたけども、 NHK の FM で音楽遊覧飛行、こちらでもねパーソナリティの方されてらっしゃったんですよね。
そうですね、5年ぐらいですかね、はい、あの食と音楽で巡る地球の旅ということで、はい、僕の、まあ、一番得意分野のお酒と、はい、それから食べ物とか、はい、マリアージュの話とか、その土地にまつわる音楽、うん、文化の話をやったんですけど、で基本的にその例えば文学とか、あの文学っていうのは音楽なんですよね、
はい、
実は言葉は音楽なんですよ、
うん、
でそれが基本、自分の基本的な姿勢 で、
うん、
で、まあ、例えばあの昔エレベーターガールですかね、あ、1階は何台あれば、2階は何台あればとかって言ってたじゃないですか。あるいはね、南海電車、次は岸和だみたいな言ってたじゃないですか、車掌さんが、
はい、
あれ全部音楽だと思うんですよ。
あ、リズムあるかもしれないですね。で
それはだから僕がその東京弁で育って、母は譲りの東京弁で喋って泉大津の社会に出た時に、言葉の音楽が違うなと思う。でその音楽、さっきのコボンじゃなくてコボン、コボン、コボンやでっていう、それも音楽の違いなんですよ。だからその言葉は音楽であるっていうのは自分の基本的なスタンスだと思いますね。
確かに本当にそうですよね。なので、まあ、ちょっとね、私も今このラジオって聞くことはできるんですか？もう私はちょっとね、はい、音楽遊覧飛行を聞かせていただいたんですけども、このラジオを聞いてちょっと聞いてみたいなっていう方とかがいらっしゃったら、現代は
今は聞けないんじゃないですかね。
聞けないんですか、
ラジコで聞けないんじゃないですかね。
あ、古
い
から。そうなんですね。
2017年から、え、違う、2012年から17年の間の、
うんうん、
ま 幻の番組と呼ばれてますから ね、
なんかさっきあの受賞ね、はい、もういただいたという話でもうすごく私も今日はいろいろと勉強になりまして、ありがとうございました。もう本当にね時間があっという間で物足りないんですけども、もうエンディングの曲がさっきからバックで薄くね、はい、かかっておりまして、もうちょっと最後のね、時間になってきてしまいましたけれども、最後の曲なんですが、マイケル・フランクのアントニオの歌で、
マイケル・フランクス、
ごめんなさい、マイケル・フランクスでアントニオの歌で、お別れとなります。吉村さん、もう最後に泉大津どんな風になっていったらいいなとかって何かありますか？
小さいけど個性的な街、人に人がほっこりする、なんかそんな街ですね。
今日はそれを感じることはできました？
できました、少なくとも。
あ、それは
このお二人に会ってまずは、それとまあ今回の宅話にいらしていただいた方々の温かい、あの応援、
はい、
本当嬉しいです。
またそしたら泉大津に来てくださいますか？
もちろんです
、はい、
いいともなんて言いますか？
いいとも、
いやいや、まあ、なんか言ってくれるかなみたいな感じ
あんまりそれ一発で言うとアホやなと思っ
いやいや、でも本当にね、楽しいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はですね、スペシャル番組ということで、まったりおずかべお届けいたしました。今日は泉大津ロータリークラブ会長の上田秀明さん、そしてロータリークラブ委員長、理事の細川義則さん、そして作家の吉村信彦さんと、パーソナリティは岩崎久美子でお届けいたしました。それではまたです。さようなら。Antonio summer led me to the Amazon. You sing a song, forgotten for so long. You let the music flow like light into a rainbow. We know the dance.Still have a chance to break these chains and flow like light into the rain. Thank you.
加盟店で見せるだけ。お得がいっぱい。せーの、
クラブ肉料理レディオマガジン。
それではここでクラブ泉大津加盟店のご紹介です。元気ソロファン教室、書道教室。ソロファンを習うと早く正確に答えを出すことが求められます。数字を読み違えないように、位取りを間違えないように、素早く句を思い出しソロファンの玉を弾く。子供たちの表情は真剣そのものです。検定合格の目標に向け、忍耐力と集中力で努力します。合格した時の達成感、充実感は次のステップへのやる気につながります。不合格だった時の悔しさ、これは次への強い力となり努力を重ねます。そんな経験は子供たちの能力や精神力を成長させることでしょう。ソロバンの経験は一生の宝になります。一緒にソロバン始めましょう。元気ソロバン教室、書道教室。場所は泉大津市豊中町 3-29 です。ソロバン教室は火曜日、水曜日、木曜日、金曜日のお昼3時15分から夕方6時15分まで。書道教室は土曜日の朝9時からお昼12時までです。連絡先電話番号は 090-5461-1633、 090-5461-1633 です。クラブ泉大津カードお持ちの方、カードご提示いただきますと、入会時に文鎮とお稽古バッグプレゼントしていただけますので、クラブ泉大津カードお忘れなくご提示ください。以上、クラブ泉大津加盟店元気ソロバン教室、書道教室のご案内でした。
FM 泉大津。